3。漱石氏から私に来た手紙の今手元に残っている一番古いのは、明治29年12月5日付で熊本からよこしたものである。まず、その全文を掲げることにしよう。来週以来はすこぶる古短の生涯を送りおり候。道後の温泉にて新鮮体を奏したること、宮島にてもみじに宿したることなど、皆過去の記念として今も愉快なる印象を脳裏に留めおり候。今日、日本人31号を読みて、君が所得体の一文を拝見いたし、甚だ感心いたし候。立論も面白く、構文は秀でて美しく見受け申し候。この道に従ってお進みあらば、君は明治の文章家なるべし。ますますご奮励のほど、希望立てまつり候。先日世界の日本に出たる、音立てて、春の牛尾の流りけりと申す恩句、甚だ珍重に存じ候。色紙が物したる君の廃評一読。これまた面白く存じ候。人事的、時間的の苦中、甚だ新たにして美なるもの、これあり候ように存ぜられ候。しかし、体系のご近従中には、甚だ難重にして、主張にあらざるやの疑いを起こし候者も、これあり候よ、存じ候。心安き間柄、失礼は、ご解除くださるべく候。いわゆる、べく尽くしなどは、小生の最も耳障りに存じ候ところにござ候。しかし、我に酔うべく頭痛あり、また、法然も牧すべく、新種も醸すべくなどは、至極結構と存じ候。すべて近来の俳句一般に上達、後者に相なり候を様子に存じ候。読売などに時々出るのは、相変わらずまずきを覚え候。まずしといえば、小生先頃自身の旧作を検査いたし、そのまずきことに一興を喫し候。作りし当時は誰しも多少のうぬぼれは免るべからざることながら、小生のごときは全く廃道に未熟のいたすところ、実に面目なき次第に候。果実、四季より廃書十数巻寄贈しきたり候。大抵は読み尽くし申し候。果実願い上げそろ、七部集及び個人500代、活字本はご面倒ながら、おついでの説、お送り願い上げ候。色紙近来の模様いかが。こなたより手紙を出しても一向返事もよこさず、多忙か病気か武将か、あるいは三者の合併かと存じ候。小生、僻地にまかりあり、楽しみとするところは、東京、俳優の消息にこれあり、何とぞ事後は、時々景気ご放置くだされたく候。近従少々お目にかけ候。お暇の節、ご声、願い上げ候。小生、蔵書院を禁告いたし候。これまたご覧に入れ候。頓首。12月5日、漱石、虚子様。その奥には、妖虚壁道蔵書という、霊書の印が押してある。さて、この手紙を読むにつけて、いろいろ思い出すことがある。新鮮体云々のことは、すでに全文に書いた通り、漱石氏と道後の温泉に入浴して、その帰り道などに、春光に蒸されながら二人で新鮮体の俳句を作ったのであった。それから次に、 宮島にてもみじに宿したることなどうんぬんとあるのは、また別の思い出がある。私は春から秋までかけて松山におったのではなかったように思う。私のところに残っている漱石詩のただ一枚の短冊にこういう句が書いてある。それは送別としてあって、その下に、長き日やあくびうつして別れゆく、ぐだ、と書いてある。ぐだというのは、その頃漱石詩は別号をぐだ仏と言っていたのであった。この俳句から押して考えると、私は春に一度東京へ帰って、それからまた何かの用事で再び松山に帰ったものと思われる。この短冊からさらに連想するのであるが、その頃漱石詩はしきりに短冊に句を書くことを試みていた。こう考えているうちに、だんだん記憶がはっきりしてくるように覚えるのであるが、確か漱石詩は高浜という松山から二里ばかりある海岸の船着き場まで私を送ってきてくれて、そこで船の来るのを待つ間、君も書いてみたまえ、などと私にも短冊を突きつけ、自分でもいろいろ短冊を書いたりなどしたように思う。それがこの春の文明の時であったかと思う。それから秋になってまた帰省した時に、私と漱石氏とは一緒に松山を出発したのであった。私は広島から東に向かい、漱石氏はそこから西に向かって熊本に行くのであったが、広島まで一緒に行こうというので、同時に松山をおいで、高浜から乗船したのであった。確かその頃、もう高浜の港はできておったように思うのであるが、あるいは三ヶ浜から乗ったのであったかもしれん。三ヶ浜というのは松山藩時代の唯一の乗船場で、私たちが初めて旧を追って京都に遊学した頃は、まだこの三ヶ浜から乗船したものであった。そこは港が浅くて、その上、西風が吹く自分は波が高いので、その後高浜という漁村に新しく港を築いて、桟橋にすぐ船を横付けにすることができるようにしたのである。確か明治29年頃には、もうその港ができておったように思う。高浜といったところで、その地名と私の生徒は何の関係もあるわけではない。さて、その広島に渡るときに、漱石氏はまだ宮島を見たことがないから、そこに立ち寄ってみたいと思う。私にも一緒に行ってみぬかとのことであったので、私も同行して宮島に一泊することになったのであった。そのとき、船中で二人がベッドに寝るときのありさまをはっきりと記憶している。宮島までは四五時間の航路であると思うが、二人はその間を一等の切符を買って乗ったものである。それは昼間であったか夜であったか忘れたが、多分夜であったのであろう。一等客は漱石氏と私との二人きりであった。漱石氏は棚になっている上の寝台にいね、私は下の方の寝台に寝た。私はその寝台に入る前に、どちらの寝台に寝る方が偉いのかしらんと考えているうちに、漱石氏は、僕は失敬だが、こちらに寝ますよと言って、棚の方の寝台に登った。そうすると上の方にあるのだから、その棚の方の寝台が偉いのかなと思いながら、私は下の方の寝台に這い込んだ。上であろうが下であろうが、こんな寝台のようなものの中で寝たのは初めてであったので、私はその切迫の切れが私の体を包むのを見るにつけ、大いに愉快だと思った。そこで下から声をかけて、 愉快ですね、と言った。漱石氏も上から、ふふふふ、愉快ですね、と答えた。私はまた下から、陽光でもしているようですね、と言った。漱石氏はまた上から、そうですね、と答えた。二人はよほど得意であったのである。その短い間のことが頭に浪記されているだけで、その他のことは一向記憶に残っておら。宮島には私はその前にも一二度行ったことがあるために、かえってその漱石氏と一緒に行った時のことは、一向特別に記憶に残っておら。それからいよいよ宮島か広島かで死とたもとを分かったはずであるが、その時のことも記憶にない。その時、漱石氏は松山の中学校を去って、新しく熊本の第五高等中学校の教師となって赴任したのであった。私はそれから東京の下宿に帰り、漱石氏は熊本の高等学校に教鞭をとって、互いにしばらく無沙汰をしておったものであろう。この手紙のうちで漱石氏が褒めてくれた所得体の一文云々というのは、その頃雑誌日本人に連載しておった廃話の一章で、その後民友社から出版した我ら仲間の最初の俳句集、新俳句の序文にしたものがそれである。それから世界の日本云々とあるのは、その頃竹越三佐氏が世界の日本という雑誌を出しておって、その文芸欄に我ら仲間の俳句が出たり、四季小児が我ら仲間の三四人を批評する文章を載せたりしていた。それを言ったものである。その我ら仲間の批評というのは、今俳書堂から出版している俳句会四年間のうちに収録してあるはずである。私の句が何十云々とあるのは、その頃私はいわゆる極端な神経校であって、調子も五七五では満足せず、盛んにべくという字などを使用したものであった。当時、碧梧桐君の文章のうちにも、乱調は虚子、これをはじめ云々などと言っている。今から考えるとおかしいようである。漱石氏はその乱調を非難しているのである。それからこの手紙の末段を読むに至って、漱石氏がその頃案外俳句に熱心であったことに一興を期するのである。実はその頃の私たちは俳句においては漱石氏などは眼中になかったと言っては、失礼な申し分であるが、それほど重きに置いていなかったので、先輩としては十分に尊敬は払いながらも、漱石氏から送った俳句には、主筆をとって丸や三角をつけて返したものであった。そこで漱石氏の乱調に対する非難もそれほど重きを置かず、漱石氏が、東京俳優の消息に憧れているということについても、それほど意を止めなかったのであった。果たして死の要求通り、私は東京俳優の消息を死に知らすことをしたかどうか。いわゆる東京の俳優の消息なるものが、私にとってそれほど興味あることでなかったがために、それらの通信も怠りがちではなかったろうかとも思う。後年は文壇の権威を持って辞任した漱石氏も、その頃はわずかに東京俳優の消息を聞いて、それを唯一の医者とする程度であったのだと思うと面白い。なお、この時の漱石氏の寓居は、熊本河童町237番地である。次に私の手にある漱石氏の手紙は、明治31年1月6日の日付のものである。 それはこういう文句のものである。この間にも若干の手紙を受け取ったのであろうけれども、今は手元に見当たらぬ。その後、不本意ながら徘徊に遠ざかり候結果として、貴君へも存外のご無沙汰申し訳なく候。受けたまわれば近頃ご再退のよし、何よりの吉報に接し候心地、先週万歳のことほぎをなさんがため、一句提上いたし候。初ガラス、東の方を新枕。小生急湯より火を焦点と申す温泉に入浴、同所にてお詰めいたし候。カンテラや師走の宿に寝つかれず。酒を呼んで酔わず明けけり今朝の春。甘からぬ塗装や旅なる酔い心地。浮き女屋を壁に向かえば影帽子。ご体操中とあるゆえ、この春を余計も岩で雪覆し。一年の計は元日にありと申せば、随分正月よりご出生。明治31年の分断に虚子あることを、天下にご不意調を下されたく、希望の至りに絶えず候以上。正月5日夜、漱石。虚子君。末筆ながらご礼敬よろしくご法政願い上げ候。不本意ながら俳句界に遠ざかったとあるのは、どういう原因であったのであろう。私は死の熊本時代の生活をつまびらかにしないからわからない。この手紙の中にある俳句はどれも皆面白くない。当年の死の俳句は決してこんなにつまらぬものではなかったと記憶する。29年から30年頃、私の手元に受け取った句は、私から四季故人に転送したり、そうでなければ、当時私の受け持っておった国民新聞の俳句欄に載せたりなどして、その結果、春夏秋冬のうちに収めたものが多いように記憶している。今、あいにく手元に春夏秋冬がないが、類々として徳こならずのみかんなりという句のごときは、その一例であったように記憶する。右の手紙は熊本県宝卓郡大仁村401番地とある。次に受け取った手紙は同じく31年の3月21日の日付のものである。その後は存外のご無沙汰、平にご解除くださるべく候。ご敬蔵の新俳句一巻、今日学校にて落首。ご好意の段、ありがたく、敗者立て祭り候。小生時来、廃墟日々逮捕。昨今は、現に、一句も来れなく候。この文にては、やがて、名節老人の後釜を引き送ることならんと、少々、関心の体にこれあり候。しきし、病気はいかにござ候や。その後、これも久しく、消息を絶えしおり候こととて、とんと様子もわからず候えども、近頃は、花壇にての大気炎に候えば、まずまず、悪しき方にては、なかるまじと、安心いたしおり候。先は、右お礼のみ。早々、女子にござ候。頓首。3月21日。グダブス、虚子様当家、埋め散ってそぞろ懐かしむ新俳句。前にも言った通り、新俳句は我ら仲間の一番最初の句集で、 民有社から出版されたものであった。名節老人の後釜うんぬんとあるのは、この頃名節王はしばらく俳句界に遠ざかるといって、くさくはもとより俳句界との交際も立っていられた。それを言ったものである。前の手紙やこの手紙から押して、この頃の漱石氏は、どこまでも俳句界の仲間であると自ら考えて苦策に怠りながらも、なお全然それから遠ざかってしまう考えのなかったことは明白である。この手紙も前の大荷村401番地から出ている。